2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは、よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。毎回山岸さんが一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ山岸さん、今回のテーマ早速教えてください。
はい、今月は中高年ですね、ミドルシニア世代のキャリアデザインっていうことをちょっと4回にわたってお送りしたいと思います。
はい、もうまさに私もその世代なのでとっても興味があります。それでは早速詳しく聞かせてください。
はい、ミドルシニアの世代のキャリアデザインということで、実は私がですね、もう5年前になるんですけども、40歳からの実践的キャリアデザインという本を中央経済社から出版したんですね。はい、これは私と二人の先輩、菊池克之さんと小倉克夫さんという、二人の先輩と一緒に書いたんですけれども、はい、これ40歳からの実践的キャリアデザインというタイトル通りですね、中高年の、方向けのキャリアデザイン。で、これ副題に20人の先行事例に学ぶっていう副タイトルがついてるんですけど、
はい。
いろんなこうキャリアチェンジをですね、40歳ぐらいからしていった人を、実際のこう実名でですね、ほとんど実名でこういろんなキャリアストーリーを、書かせていただいたんですよ。で、その本をこの番組ではちょっと紹介する機会がなかったので、その本の前半のとこですね、どうやってこの中高年期を迎えた時に、こう、その後の人生をキャリアデザインしていくかっていう話をしていきます。
はい。
はい。で、その1回目としてですね、今日は中年の危機を乗り越えるにはというタイトルでいきたいと思うんですけれども、
はい。中年の危機ですか。
中年の危機ってね、これ、結構有名な言葉で、もともとは多分ですね、ユングっていう、ユング心理学っていうのを作った、スイスの心理学者、ユングっていう人がいるんですけど、
はい。
この人がですね、最初多分言ったんだと思うんですけれども、中高年の時には、やっぱり中年の危機、ミッドライフクライシスっていうんですけれども、やっぱりいろんな変化が起きるわけですよね。
はい。
ユングが言ったのは、この40歳、今で言うと人生が長くなったので45歳とかね。場合によって45歳ぐらいが人生の真ん中じゃないですか。で、
はいはい、
人生の真ん中、人生の正午ですよね。その時にはいろんなやっぱりね、変化が起こって、ミッドライフ、中年の時のなんか危機が訪れると。そういう話なんですね。
はい。
転換期って言ってもいいと思うんですけど。で、要するに、その頃になると健康がね、ちょっと怪しくなって、体力が低下してきますと。
確かに。
あと、仕事なんかでも、管理職になったりしてプレッシャーがかかってきたりですね。
はい。
あと、なんとなくね、会社員であると、自分のこう、キャリアの先が見えてくるわけですよ。社内キャリアっていう意味では。自分がね、若い時には、うんと偉くなれるかなと思ってたけど、実は、部長なれたら最高ぐらいだなとか、課長にもなれるかなとかね。そういうことが見えてくる。あるいはですね、家庭の変化ですよね。家庭が、こう、子供さんがちっちゃい時はね、なんか家庭も楽しいんだけれども、その頃になるともう子供が中学生以上ぐらいになっちゃって親離れしたり、
はい。
あるいはその親が今度弱ってきて介護的なことが始まったりして、やっぱね、いろんなことが起こるのが、40歳から50歳ぐらいの人生のこうターニングポイントなわけですよね。
はい。
で、ユングが言ってるのは人生の正午なので、結局ね、午前から午後に変わるという比喩なんですけれども、
はい。
日陰だったところが日向に変わるとかね。
あ、変わりますよね。
あとね、風向きが変わるとかね。
はい。
なんかそういう言い方をするんですよ。で、例えば私自身振り返ってもですね、40歳の時にコンサルティングから事業会社に変わったんですよね。
はい。
その前に 35歳で、化学会社からコンサルティング会社に移ったんですけど、でね、30代後半、私、もうがむしゃらにコンサル会社で働いたんですよ。でも、やっぱり40歳ぐらいの時にね、ちょっと悩むわけですよ。このままずっとね、コンサルティングっていう仕事をやるか、それとも、なんか事業会社に戻るかみたいな。で、やっぱりいろいろ考えたんですけれども、私自身はコンサルティングの仕事は好きだったけれども、コンサルってね、サポーターなんですよね。自分が主体ではなくて、あくまでもこう、企業さんに依頼を受けて、それに対して、まあ3ヶ月とか6ヶ月とか雇われて、何かこう、問題を一緒に解決するみたいな仕事なので、楽しいんだけど、じゃあ次自分が何やりたいっていうのはね、できないんですよ。お客さんがいないと。で、お客さんには感謝されるし、すごい勉強にはなるし、やりがいはあるんだけれども、要するに自分でね、こう、主体性はないわけです。仕事はお客さん次第なんで。それで40歳になった時に、やっぱり事業会社で、なんか自分のところの製品があって、それをこう、普及させていく方が、まあ楽しいなとかね。あと、コンサルティングって個人技なんですよね、結局。専門職なので。で、それよりも大勢のチームで、まあ、それをみんなで協力し合って、で、できれば自分が上の立場で束ねていって、やっていくみたいな方が自分はやりたいかなっていうのを考えました。で、40歳の時に、医療機器の会社に行ったんですけどね。で、まあ、そんなことを皆さんそれぞれ考えると思うんですよ。で、やっぱり私の知り合いでも40歳ちょっとぐらいの時になんかたまたま体を壊したとかね。あるいはその仕事で、まあ希望しないところに出向させられたとかね。まあいろんな転機ってありますよね。
ありますね。
で、それが起こるのが、まあその中年期の転換期。あるいはその、それに伴ってその危機が起こるみたいなことになります。今日はこの危機をですね、どうやって乗り越えるかって話をしていくんですけども。
そうですね、気になります。
で、このユングが言っている、こう、人生の正午っていうのはですね、これ、言えて妙で、やっぱね、太陽の運行になぞらえるとね、前半は太陽上がっていくわけですよ。
そうですね。
そう。でね、青年期、若い時は40歳ぐらいまでね、どんどん上り基調なわけですよ。それで、そこの時にはね、どんどんお給料を上げていくとか、キャリアを、まあ、スキルを上げて、キャリアを上げていく、まあ、肩書きも上げていきたいみたいなね。そういう外的な成功の追求みたいなことがやっぱあるわけですよ。いわゆる、こう、外から見える成功追求。で、それが正午になると、今度、お日様はね、太陽は下がっていくわけですよ。
そうですね。
太陽下がっていくので、これは中年期の下降って言ってますけど、やっぱり内的な成長へね、変わっていかないとね、上り続けられないわけですよ。やっぱ40とか45過ぎるとね、まあ、お給料はまだもうちょっと上がる会社は大きい会社とあるかもしれないけれども、やっぱりなんとなく頭打ち感みたいなのあるわけですよね。キャリアっていう意味では。このままやってて大丈夫なのかな、みたいなね。で、これまでの生き方、価値観、がむしゃらやってきたけど、このままでいいのかな、みたいなことを、まあ40代で考えるわけです。まあ、このままでいいのか、何のために働くのか、みたいなね、ことを考えない人は多分少ないと思うんですよね。
そうですよね。
で、人生後半、どうありたいか、どう生きていきたいか、これを、まあ、考えることがまずスタートラインで、で、ユングはこの時期をですね、個性化。まあ、英語ではインディビジュアルエーションって言うんですけど、要するに、個人ですね。要するに今、それまではね、多くの人は企業組織に属していて、まあ、企業に与えられた仕事をやってるっていう人が多分多いわけですよ。で、自分のね、真の自己って言いますけど、本当の自分は何をやりたいのかっていうのを考えるのが個性化ですね。それね、難しいんですけどね。で、中年期は、そのキャリアを再設計する時期であると。で、例えばね、その時期にいろんなこう別の価値観に変わっていく人は多いわけですよ。例えばお金とか、 まあ、会社の中での肩書きじゃなくてね、
はい。
なんか後進を育成するとか、社会に貢献するとか、なんか自己表現をするとか、あるいは、もう本当、具体的には本当いろいろあると思うんですけれども、ある昔やってたスポーツを再び始めて、
ああ、はい
健
はい。
康な生活を維持するとかね、
ええ、ええ。
あるいはその地域でなんかお祭りのリーダーをやってみるとかね、
ああ、はい。うんうん。
あるいは新しい趣味を始めるとか、まあいろんな方がいると思います。もちろんその中には、今の会社では自己実現ができないので、転職をするとか、あるいはその何か資格を取るとか、まあいろんなことを考えると思うんですよね。人それぞれ。で、いずれにしてもこう、キャリアデザインなので、で、まあ、この番組では何回かは申し上げてる、キャリアって言葉は、人生の、もともとはキャリアって言葉は、車の轍なんですよね。古代ローマの時代に、こう、馬車が通った後に残る跡が、キャリアの語源なので、結局その人生でどんな足跡を残したいか。これをね、やっぱ40過ぎぐらいの時に、この人生の称号、過ぎた頃から考えていかなきゃいけないんですよね。前半はがむしゃらにこう、いろんなことで与えられたことで何でもこうやってきて、で、まあ、結果としてお給料とかね、社会的ポジションも上がっていく人は多いと思うんですけど、こう自分自身、この先半分、このままでいいのかと。で、多分ね、このままでいい人はいいんですよ。そんな悩みすぎなくても。多分ね、このままでいい人はそのままでいいと思います。が、もし悩んだら、この乗り越えるためにはですね、こう、やっぱり、40歳第2のキャリアの出発点と考えて、こう、学び直しとか、副業とか、こう、地域活動とか、新しい趣味とかね、まあ、そういうことを、やってみて、自分らしい生き方を、まあ、再構築してみましょうっていうのが、この中年の危機を乗り越えるってことですね。それで、今日の最後はですね、有名な言葉をご紹介します。こう、どうやってそれを乗り越えるかっていうことなんですけども、これはこの、私と一緒に書いた40歳からの実践的キャリアデザインの共著者の菊池克之さんが大好きだっていう言葉なんですけれども、これ聞かれたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、なんか元はね、ヒンドゥー教の教えらしいんですが、聞くところによると、ウィリアム・ジェームスさんですか？という方が紹介したのかもしれないんですけども、広く。ちょっと申し上げます。心が変われば態度が変わる。態度が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。運命が変われば人生が変わる。っていうことなんですよね。で、仕事ってやっぱり自分がどんな心意識ですよね。思って取り組むかで態度が変わっていきます。で、態度が変わると日々の行動、が、やっぱ変わっていくわけですね。仕事の仕方がね。で、それで前向きにその仕事に取り組めるようになると、やっぱりこういろんな習慣が変わって、良い習慣、例えば朝早く起きるとか、笑顔で挨拶するとかね。そういうのも含めてですけれども、で、良い習慣、自分自身に影響を与えて人格が変わっていく。で、良い人格、人柄となると、おのずとチャンス、まあ、運命も訪れて、人生の変化につながっていく。で、これがですね、これ菊池さんがおっしゃるには、40年近く、こうね、手帳に書いてるんですって。
素晴らしい。
そう。それでね、そうするとね、やっぱりなんか自分自身ね、こう、この良い連鎖ですよね。意識、態度、行動、習慣、人格、運命、で、人生。で、これがいろんな、こう、転機を乗り切っていく上でも、自分のこう、まあ、座右の銘みたいにね、なって、すごくいい人と出会ったり、仕事の仕方を良い形に行ったり、で、結果として良い人生を送れる、っていうことにつながったっていうのが、まあ、この本にも書いてあります。
いや、素敵な言葉、今ご紹介いただいたんですけど、実はですね、山岸さん、今教えていただいた言葉、我が家の壁にも偶然貼ってあるんですよ
や、
ね。
それね、ちょっと打ち合わせ聞いてびっくりしました。
本当に私もびっくりしました。でも有名な言葉で、とってもいい言葉ですよね。
土屋さんのところには、なんか塾でもらってきたんですか？
そうなんですよ。息子が今受験生なので、塾から行動を変えて、もう今日から受験生なんだよという意識で行動を変えていこう。そうすれば人生が変わるよという感じでね、紙をもらってき
ああ、
たので今、
素晴らしい塾です
壁
ね。
に貼ってあるんですよね。
多分塾のその先生ね、がこの言葉を座右の銘にされてるんでしょうね。
そうですよね。はい。息子の心にも響いているといいなと思いながらね。壁に貼ってるんですけれども。
まあですからこの、今のこの言葉はですね、
ええ。
受験生でも、中高年でも有
はい。
効なので、
そう
ま
で
ず
す
やっぱ
ね。
り心、意識を変えると、まあ態度が変わって、良い行動、習慣、で、さらには人格が変わって、運命が引き寄せられるみたいな話ですよね。で、結果として人生変わる。まあ、いい言葉ですよね。
はい。ということで、今日も素敵なお話聞かせていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは、次回もよろしくお願いいたします。さようなら。